ヨワカイラジオ。皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。今日2012年12月12日は、まあ、とある占いといいますか、とあるところでは世界が滅びる日とも言われているそうですが、12-12-12ということで、まあ、こうして先生も私もラジオを聞きの皆さんも無事っていうことは、世界は滅びなかったっていうことですね。
そうだよ、
はい。でもう一つですね、今日12月12日はイージー1時、イージ一時、一文字の一時です、ね、
イージ一時、なんかややこしいな。なんかヘモリンドの宣伝官を何言うてんの。
語呂合わせで、いえいえ、日本漢字能力検定協会漢検が制定した漢字の日だそうです。
あ、
はい、あの毎年清水寺で今年を象徴する、今年を表現する漢字、
あ、漢字ありますね、
はい、世界から、あの全国から募集してますけれども、うん、先生、今年を漢字一文字で表すと何になりますかね。
これはあのね、それ急に振られて困んないけどね、はい、やっぱり僕はあれでしょう、あの上海もあったことでね、ハオ、はい、ですよ。
ハ、
あの月の、
あ、
ニーハオのハオです。
ニーハオ、ハオですね、うん、なるほど、
はい、僕はやっぱり好きやから、
はいはいはい、
人が好き、
人が好き、あ、うん、なるほど、
みんなが好きみたいな。ここで個人的に君が好きとか言うと、はい、もしもし、はいはいとかなんか言われるから、
そうですね、
あ、言うと飽きませんね。
ちょっとあの怖い人が後ろからですね、先生先生って言われますね。なるほどですね、はい。今日はですね、ゲストの方をお
呼び
してます。あのせっかくなのでお聞きしたいんですが、
う
ん、
はい、
はい、あのお聞きする前に、まあ、これ時間稼ぎっていうんですけどね、うん、私のじゃあ字をあの発表しますと、私は天、回転の天
を選ぶわけ、
はい、かなっていうのも、
あ、なるほどな、回転の天界な、
天の方ですね、
天国の天ちゃう
んだな、間違いますね、回転の天、うんうん、転勤の天とか転職の天、
ね、ああ、なるほど、
なぜかというと、まあ、仕事の内容が大きく変わったっていうのもありますし、うん、昨年から始まった洋和会と、はいはい、洋和会ラジオがもうくるくるこう回り始めた、で皆さんとの ご縁もですね、回り始めたっていうことで、うん、このままうまくこう回っていくといいなっていう天かなっていう
の
を、うん、はい、思いました。
あ、
はい、
それで次に振るわけよ。なるほど、
こういう、ね、ゲストの来ていただいた、うん、はい、上野さんですね。
そうです、
はいはい、自己紹介を含めてでは、はい、今年の漢字をせっかくなので、
ま、
ゲスト様にしては一番あの難しい難題を振りましたね。
普通切れへんもんな、そんな、まあ、かわいそう、
聞かないですよね、うん、いきなりですね、はい、って言って引っ張ってますけれども
、いや俺もめちゃめちゃ引っ張ってるやん。
はい、上野さんです。
はい、上野明子と申します、
はい、
ビジネスブレイクスルー大学、3年生で、あの秋に入学、1期生の秋に入学しましたので、はい、はい、3年生、今年の秋に3年生になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
何度も面識もあるんですよね。
そうそう、もうよく知って
る、はい、あの夜和会ラジオも、はい、あのいつも視聴させていただいていて、
はい、
あの本当に
嬉しいですね、はい、
あのいろんなあのゲストの方と、あとちょっと運営されてる方のそのつながりみたいなのがすごいなって、一人ではきっとできないことも、こういうつながりが増えていくと、あのきっとあのいろんな知恵とか、またたくさんのことができるんだなと思って、はい、
そうですね、夜和の和ですもんね。
そうよ、
はい、
思って聞いております、
うん、
はい、
そうか、それで感じ
は、
はい、それちょっと流そうかなと一瞬思ったんですけど、
あ、すいません、
はい、
漢字はあのじゃあ、あの飛躍の日、鳥、 飛ぶで、ああの思い切って、
あ、いいね、
はい、飛ぶね、
コミュニティ大学で勉強したことを使って飛んでみようという
素晴らしい、しですね、
素晴らしい、はい、ここから飛んだらあかん
で、ね、10階ですね、かなりの高さがありますから ね、はい、ますますですね、じゃあ、うん、あの羽ばたけるように、
そう、はい、今日はよろしくお願いしますね、
よろしくお願いいたします、はい、
お願いします。上野さん、こんばんは。
こんばんは。
ね、よくいろんなところでお会いしてますよね。
あ、そうですね。
なんか春じゃなくて洋画会なんかの時にね、だいたいよく見てるしね、はいはい、あ、どうもどうも、今日はわざわざ我が事務所まで来てもろて、なんか2回目ぐらいになるみたいですけどね。
あ、そうですね、以前もオフィスに、うん、はい、させていただきました。
まあ、何でも質問してもらったらね、
はい、
答えれたらいいと思うねんけど、
はい、
はい、よろしくね。それで上野さん、みんな知らんもんな、聞いてる人は。ちょっと自己紹介を簡単に。
はい、ビジネスブレイクスルー大学3年生に
一期生だね、
なりました、うん、はい、上野と申します。斉藤先生はサンプル講義の時から、
うん、もうサンプル講義か、
はい、入学前 の、うん、サンプル講義でずっとお目にかかってまして、でその時から、あ、こんな、なんか世の中で起こってることをこう、あ、こういうふうに誰もが分かるような形で表して、理解できるようにって、すごい先生だなと思って。
おー、えらい、うまいこと褒めてくれるな。
はい、もう本当に楽しみにしてたんです
ね。いえいえ、どうもどうも。
はい、で、大学でも実際に先生の講義をまだ受講した時にいたしまして、本当にビジネスの現場で実際使ってこられたそのエッセンスを分かりやすく、基礎からもう惜しみなく教えてくださっていることにすごく感動して、
思い出した、この間エアキャンパスに書いてた人だね、
はい、
ね、こういう時にこの情報を集めるってどうするのみたいなやつじゃなかったかな、
は
い、
そうですね、
そうだよね、
はい、すごく本当に実際的な講義を学ばせていただいているので、すぐにちょっと自分の仕事でも使ってみたりして、でもやっぱりものすごく高度な技術なので行き詰まって、それでエアキャンパスで質問させていただいて、でまたそこで学んで、また現場に戻ってっていう、そういう
ことを
させてもらってるんですけど、本当に難しくても
確かに難しいけども、難しいからやりがいあるもんな。
そうですね、うん、でもこれを身につけたら どんな、
いや、それはもうみんな周りにいる人は目がキラキラするようになるよ、あなた見たらな、
いいですね、うん、もうそれぐらいね、
そうやね、
みたいになったら、
いや、なれるなれる、僕がなれたんやからあなたでもなれるわほとんど今のは説得力ないか分からへんけど、
あ、いや、そんなこと、
ほんなら今日の質問はどんな質問なんですか？
少し前の洋和会ラジオをお聞きして、はいはい、でさらに思った質問なんですけど、森さんっていう方がインタビューについて質問された時に、
は
い、先生が本当にそのクライアントの方の業績を上げるっていうその思いがあれば、その自分が知らないことでも教えてください、で なぜそうなったのか、じゃあどうしてですかっていうふうに、うん、聞いていけるっていうのをお聞きして、いや、そうだなと思って、実は私は私の仕事、でその聞きたいのはですね、うん、先生がそうやってその業績を上げるためにどんどん聞いていかれる、うん、その原動力みたいな、かきたてるものはそのどこから来てるんだろうって思ったのと、あとは逆に質問してる過程で、あ、これ以上ここの声もしかしたら聞いたらいけないって、逆に入ったらいけない領域みたいな、その軸っていうのがあるのかなという、その2つをお聞きしたいと思いました。
なるほど、
はい、
これね、はい、僕原動力、聞き続ける原動力どこにあるかっていうのが、まさに今あなたが言うたみたいね、うん、 僕は、まあ、コンサルティングやってるわけやからさ、
はい、
ね、こんなコンサルティングやる時の軸足どこに置いてるかっていうと、あなたが言うたように何としてでもこのクライアントの業績をね上げようっていう、うん、それをこう頭の中にいつも思ってるわけやから。で例えば僕が企業で教える時もあるねんけども、はい、企業で教える時はどういう軸足持ってるかっていうとね、あのこの人たちなんか賢いことを教えてあげたいなとは思ってないんです。要するにこの人たちがあのどういうふうにしたら、例えば1日だけしか教えれない時あんねんけどね、ほな1日の時にあの、まあ、5時とか6時に終わった時に、あ今日はこれすごくいいこと学んでこれ使えるぞみたいね、言うてみたら一人一人の人たちが自分たちはあの教えられたっていうのをなんかこう新しい考え方を身につけて、それは僕使えるぞみたいな、そういう風になってもらえるといいよねっていう風に思ってるわけ。つまりね、いつもこれあのインタビューする時って、例えばその自分のクライアントであれ、クライアント先にいるお客さんであれね、
はい、
この時にはインタビューしてなんか賢いこと聞き出してあげようと思ったらあかんのですよ、やっぱり。つまりそのようになるとインタビューはテクニックであるっていうところに行っちゃうわけ。つまりうまいことインタビューしてこういうふうにアウトライン決めて、もちろん考え方としてはアウトライン決めたり具体的にどんな質問をするかということを考えておくことは大事やねんけど、ただ根底にね、いやな、それは何で聞くかっていうと、あなたのことをよく理解してそこからなんか僕がこうヒントとして学べる、あこれはええこと聞いたぞと、ね、きっとこの会社の問題にの一端に触れてることを言ってるぞっていうようなことを知りたいわけやんか、
はい、
だから常にね、僕がそれまで知っていたことを知ったとしても、それはああ大体他の人から聞いてることやなってなるやん、
はい、
だからいろんな人に聞くとき、その人の立場とかあるいは喋っている最中にね、あこの人ってこんなことに関心持ってんねんやと、こんなことにあの心配してんねんやっていうようなことに、うん、こう気がついた時にね、
うん、
いつもそう普通はそれをさらに細かくこう聞いていったりするわけや。ところがその時に、あなんか面白いから聞いていこうっていうふうに思うか、
うん、
あるいはいや違うと、これから聞こうとしていることはやっぱりこの人の問題を理解して、そこからどういうふうに解決していってあげればねいいのかって、いつもね、だから質問を最初にする前ももちろんそうやし、質問しながら考えている時もこれをどういうふうに理解すればねこの人たちのこの会社の問題っていうものが分かるようになるんやろう、いつもそういうふうに思ってるわけだから、おそらくね分かれへんかったら聞いちゃうわけよ、あれなんでっていうね。例えば僕ね、今度来週あの僕のクライアントの先にいるチャンネル流通の、まあ、量販店さんみたいなところへ聞きに行くわけや。聞きに行く時はもちろん当たり前やねんけど、量販店さんやからうちのクライアントの先にいるお客さんになるわけや、
はい、
そうやな。とするとその時に聞く時もうちのクライアントどういうふうにしたらねここの量販店さんでもっと売ってくれるようになるんやろうっていうことばっかり気にしてるわけだから、そのことを思ってるから、いわゆるあほんならこういうことしたらいけるんですか、こういうふうにしたらいいのかなっていうふうにね、いつも軸足を自分のクライアントの売り上げを上げようと思うためには、彼らがやっぱり満たされていないニーズみたいにどんなものがあるんだろうって。で普通はバイヤーさんっていうのはやっぱり物を買うことが仕事やんか、当たり前やねんけど、
はいはい、
ところがこの人たちは本当は自分の量販店に買いに来ている来てくれる消費者の人たちがねどういうふうに思ってて、あるいはこの消費者の人たちがあここのお店に来てよかったなって思えるようにしてあげることが本当は一番大事なはずやん。ところが普通バイヤーはそういうふうに思わないわけや。ところが僕やったらね、うちのもちろん質問の仕方ではうちのクライアントがもっと皆さんのところでね買ってもらって売り上げ上がるようにするためにどうしたらいいかっていうことはもちろん聞くねんけど、その前に結局彼ら自身もね売り上げ上げたいわけやんか、量販店さんも、
はい、
そうやな、
はい、
ほんなら普通量販店さん売り上げ上げよう思ったら 単に自分たちがこれがええんちゃうかあれがええんじゃなくてね、うん、自分たちの先にいるお客さんの満足をどう高めれるかってきっと重要ですよねっていうようなそのヒントを相手に与えながら、自分たちの限られた思考の範囲の中だけで討議するんじゃなくて、目的をどんどん大きいところに元へ持っていくとね、質問の領域が広がっていくんですよ。それで相手もあ、その意図がよく見えるわけ。つまり単に俺が聞きたいことを聞いてんじゃなくて、要するに彼らの先にいるお客さんがな、あ、もっとこう凍ってくれるためには僕らなんかできることあるんじゃないのっていうスタンスで聞いてるもんやから、喋ってくることがやっぱり今までと違うようになるんやと思うね。
今までは
あのバイヤーさんやから、どれぐらいのロットをね、その時の金額これぐらいで、今流行りはこんなもんやと思うからこんなんこれぐらいで、仕入れさせてもらいます、終わりみたいなところじゃん、つまりその世界から抜けれないんですよ。でも本当やったら単に僕らが物を売るだけじゃなくて、相手のお店の業績上げる、量販店の業績上げようと思ったら、いやこれ物を買うてくれるだけじゃなくて、僕らがねそこの売り場自体をね、こういう風にしたらもっと売れるんちゃいますかと。でうちは製品だけ売ってんねんけども、その製品とそれからいわゆるお客さんにどういう風に見えたらね、もっと買ってくれるかっていうところも、僕らそれお手伝いできますよっていうことになっていくと、量販店さん喜ぶはずやんか。つまりね、自分のものの考え方が結局あの自分のクライアントの売り上げを上げようと思うと、量販店さんの考え方も変えてもらわん限り大きく売り上げが伸びることないんですよ。
あ、はい、
今までの継続でな、さあ頑張りましょうって、でもオタクもあるし競争相手も同じこと言うてるから、まあとりあえずシェア分、いろんな会社から買うてくるオタクシェア 20%、 まあ 20% 分でいいじゃないですかと、ということで終わっちゃうわけ。ところがこれをね、相手の量販店がもっと売り上げを伸ばすためにはこういうことをしてみたらどうやろうとか、あるいは逆に皆さんは売り上げ上げるの大変ですよねって、僕らも大変やけど、どんなことで困ってんですかねっていう質問をすること自体が普通じゃないんですよ。そうやろ、軸足が違うところにいてやるから。普通やったら僕最初言いたい、自分のクライアント物を売ってんねんから、それをどないして買うてもらうかっていうところで普通焦点当てるやろ。でも本当は彼らがあのどこからどれぐらいのものを買うかっていうのは、お客さん、彼らの先にいるお客さんがどれぐらいものを買ってくれるかっていうことによって影響を受けてるはずや。とすると僕らもっと先まで見てな、あのたくさんのお客さんが来てくれて、それでこの量販店さんにものを買ってくれるようにするために僕らなんかお手伝いできるようって、これはやっぱりすごいだろうって、こういう考え方よ。だからいつもその最初にあなたが質問したあのお客さんのこと大事やとどう思うぞっていうのは、その大事に思うことが重要ということよりもね、そこまで目的を戻って考えるから質問の領域が大きく広がる、ここが大事なことやね。だから例えばいつもその目の前でやっているね、あなたがやっている仕事というところだけの興味ということだけじゃなくて、おそらく本来あなたのやっている仕事の目的っていうのは、あ、この人がもっと幸せにあの人生遅れたらいいのにねって思うとね、質問内容変わるんですよ。より広い領域になるから。だからいつもそこにね置きながら質問するときも、相手が答えてくれたときも、迷ったときにいつもどこへも通らなあかんねんっていうふうなことを意識することが大事やと、そういうことやと思うね。それがね、あなたの最初に言うてるその質問 でこれはもう文字通り、あのちょっと直接関連ないねんか分からへんねんけど、僕最近言うのは、みんな顧客満足高めようとか言うやん、
はい、
な。で俺はあのよく言うのは、あの自分の売り上げを上げたいってみんな思うよね、営業の人はな、自分の会社の業績上げたいと思うやろ、
はい、
それを思った途端にね、顧客満足はないんですよ。つまり自分の売り上げを上げたいと思ってる人が顧客満足って言っても、それは嘘やねんだ、それは無理やと。だから顧客満足を成り立たせようと思ったら、僕はね 自分の売り上げ関係なしに思えるかどうかになってくると思う。
うーん、
結局相手をどないして喜ばせるかって、それでいつも言うように結果、売り上げは結果やからな、だから喜ばせることに結果はついてくるやないかって、こういう考え方を持ってない限りやかんと。だからそれから言うと本当にね、顧客中心主義やってる人なんてわずかやと思うよ。だってみんな自分の売り上げのことばかり言うもん、片っぽでは。で片っぽではお客さん大事です、嘘つけって、そんなことありえないって。だからいつも他人の方が大事やって思ってる人はすごく業績上げるんだよ。もうそれはもう人の生き方もんだよ。だから同じような、あなた自身は自分のお客さんが大事でね、ふと自分の会社の売り上げ上げたいなってチラリと思ったら、その一点で相手のことを忘れてしまってるってことよ。両方一緒には考えられない。だから質問するという時も、そういう軸足をちゃんと置いてるかによってね、質問の内容は変わってくるし、興味がどんどん出てくるわけよ。ああそこにあるか、どうしたらいいんやろ、何を知ったらいいんやろみたいな。だそれがあなたの1個目の質問に対して、これ2個目なんか忘れてもたわ。
もう一方で これ以上聞いたらいけない、
ああ言うてたな、うん、
なんかそういう軸みたいな
のが。僕ね、僕は基本的にね、あのこれ会社でも一緒やねんけどね、プライベートなこと、要するに個人の領域、これあなたの場合はね、実は個人の領域に踏み込まなきゃならないことってあるんでしょ。
そうですね、
はあ、普通はねビジネスなんかにおいてあんまり個人の領域には入らない。それともう一つ、あのよくあるのはコンサルティングの世界では、その人事の問題に直接介入するということは本当はやっちゃいけないよねみたいなルールみたいなのがあるみたいね。俺はちゃうで、俺はズカズカって入ってるねん平気で、うん、君あかんやんみたいな、で来ないセンターあかんやんとか言って半年頑張ってみって、それであかんかったらな、向いてへんねんから別のとこ行った方が幸せなるでみたいな、って言うわけや。でもそいつはな、やっぱり会社全体のことを考えたり、その人のことを考えたらね、だって向き不向き、俺ほんまに仕事で向き不向きやと思うわ。特にコンサルティングでそうだよ。優秀な人たちいっぱいおるんだけど、あれはもう諦め向き不向きやろなと思うな。だから他行って幸せになった人いっぱいおるもん。前の僕がおったコンサルティング会社やめてね、あのとこで頑張ってなんか家屋でなんか10円玉ハゲかなんか作るよりさ、ということから言うと、基本的にはあんまりその個人の領域には踏み込まないっていうのはもう基本的なルールであると同時に、俺ね、あなたのその質問の中で非常に面白いなと思ったのはね、面白いっていうより思い出したことがね、この頃非常に優れた人っていうのかな、みんなからね、あの人すごくいいのよみたいなな、頼られる人の共通点っていうのがね、あって、それはね、気配りできるって、気配りって本当に大事なんだなと思うな。
ドキッとしますね、
うん、だから気配りっていうことができるということはね、やっぱり相手の、ひょっとしたら人によっては相手のプライベートなところに入ってもね、むしろそのことまで入ってくれて一緒に考えてくれることに喜び感じる人見るか分かんないけど、それはやっぱり人によって違うだろうし、だから逆に気配りをしてて、やっぱりその人を観察したりね、してることによって、あ、これはやっぱり触れちゃいけないことやから、ちょっと遠回しにしとこうみたいなことが出てくるんやと思う。で、僕は個人のカウンセリングやることを企業でやるんやけどね、個人の領域に入るんですよ、やっぱり物の考え方なんかね、これおかしいぞみたいなこと言うねんけど、それはね、物を書かせる、文章を書かしてやるから、そいつをこの人の考えとして捉えて、それでこれが正しいか正しくないかっていうことの言えるわけや。ところが中にはね、明らかにこいつ作ってるっていうの分かるね、自分の本心を書いていないっていう、つまりね、矛盾点があったりね、あるいは 一般論しか書いてないとか、はいはい、とするとこの人何も考えてへんやん、ね、だからそないなると具体的な例について質問してそれに対して答えさせて、あれ君なんやん、書かしたもんにはこんなこと書いてあるけど今君の喋ってんの聞いたらそないなってへんやんっておかしいやん、君そんなもっとな、聞かざらんで言いたいこと言うてみんやってどない思うてんの本当はちゃうやろみたいなこと言うたら、あそうですねみたいな、だものすごく面白い。あだからまあ最初のあなたの2番目の質問に戻るとね、僕はあのプライベートなって言ったんやけど、やっぱり気配りできる人はあんまりそういうこと気にせんでもね自分で分かるんやろうと思うよ、触れちゃいけないっていうのは。ほいでもう一つそれプラスして言うとくとね、例えば自分が正しい、まあ、あなた自身がな自分でいろいろ仕事をやっ て私はこういうことはやっぱり正しいと思ってんねんやと、だからこういう質問をすることも正しいと思ってんねんやと、で人によってあこの人の場合はこういう質問は構わないんやというふうに思うとするやん、はい、なほなその時はしたらええと思う。ほいで間違っててもそいつはね、まあようあることやんみたいな、つまりそれを僕らがやっぱりね成長する過程で通っていかなければならない道やと思うね。で自分でそうは思ってないのにやっちゃいけないと思うね。
そうは思って
ない、うん、つまりここでこういう質問しちゃいけないよねって思ってるけど、まあやってみるかって、これはあかんって言ってる。
そうですね、
つまり自分でこの時は気配りもしてるし、こういう時きっと大事な質問だからねやらなきゃって、でうまくいかなかったらあれなんでうまくいかなかったんやろうと、そのことは自分にとってプラスになるってことやな。と僕は思ってんねんけどさ。だから僕はそうやね、もう一つやっぱり個人的な領域に踏み込むときは割と、初めて知り合ったってことないもんな。それまで何回かこう討議しててね、それでだんだんこう分かるようになってきてからこう入っていくんだろうね。
うん。
というかもう一つおそらくな、相手に聞く前に俺自分さらけ出してると思うね。
ああ、
うん。俺大得意なんだ、自分落とし込んで笑いを取るみたいな、これ大阪人の特徴
です。
そうやから相手もなんか、もっと俺も言うたろうみたいなな。
関東の聞いて思ったのは、逆にそれをするとそこまで踏み込み
そこまでお前落とし込むかみたいな
反応もありましたけど。
そうやな、
でも勉強になります。
そうやな、
なかなか難しい
繊細な
問題ですもんね。
まあ
はい、
そうやねんや、はい、お前な、
はい、解決したでしょうか。
はい、ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、今年の洋話会ラジオは今週で最後になります。1年間ありがとうございました。次回は来年1月2日にお正月スペシャルをオンエアの予定です。どうぞお楽しみに。洋話会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。